集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、7月4日のアメリカの独立記念日も過ぎまして、これからアメリカはちょっとサマーホリデーのシーズンに入っていくのかな。
まあ、そんなシーズンになってきましたね。自分の友達もなんかお話しすると、まあ、今年はその国立ナショナルパークというかイエローストーンというナショナルパークがあるんです。国立公園があって、まあ、そこに遊びに行くとか、まあ、そういう話を聞いたり、まあ、だんだん、サマーバケーションの季節に入ったなという感じはしてくるので、まあ、交代にみんな休むんだろうなという季節にもう入ってきてしまったら、
日本は結構ね、お盆のシーズンに集中的にメーカーさんとか工場がね休むってなるけど、欧米はそうじゃなくて交代で7月から9月ぐらいまでの間に、
まあ、だけどハロウィンなんかはね、みんな一緒に休むんでしょうけども、
サマーバケーションに
限っては、サマーバケーションはみんな休んじゃったら大変なので、2週間とか休むので
交代で
誰もいなくなっちゃうんで、まあ、交代で休む。だから昔だと、まあ、流動性がどんどんなくなってということになってていて、夏枯れとか言われているんですが、最近あんまり夏枯れにはならない。
なんでですか？
トレードしてるのが機械だから。
人間が休んでも為替市場の話かな。
為替市場の話です
ね。為替市場だけですか？
だけではないですけど、やっぱり随分機械化が進んでいるので、まあ、もちろんヘッジファンドなんかは人間がやってる、まあ、そのトレードを動かしている管理者も人間ですけれども、ヘッジファンドなんかもともと動いて流動性が薄い夏とか、例えば日本のゴールデンウィークとかに逆に仕事をするので、動かせるので、だからなんか、サマーホリデーなんて人はいなくなるんですけど、別に特に、夏になったから流動性が薄くなったとかいうのはあんまり感じない。もっと薄くなって逆にボラテリティが上がってほしいと思うぐらいで
もうそういう時代じゃないんですね。人の代わりにはマシンも動いているということで、あんまりその流動性の低下を感じにくくなってきていると。
感じにくくなりましたね。もっと低下してちょっと値が飛んでほしいと思うぐらいなんですが、安定してるなって感じで。
特にね、為替市場のボラティリティっていうのは昔をよく知っている方ほどね、ちょっと今煮詰まってる相場だなというふうに思うんでしょうね。
ちょっと長いですね。もうそろそろちょっと動いてほしいんですけど、ずっとこの状態が続くということは基本的にはオプションの観点からはないので、動くはずなんですけれども、なかなか1月の3日に瞬間的に動いてからまたちょっと動きを止めているので、もうそろそろこの夏の薄いところであまり薄くなってないんですが、そろそろ動いてほしいなというふうに思います。
はい、どちらの方に動いていく可能性がより高いのか、この後西原さんにブルベアどっちから伺っていきたいと思います。
西原浩一のブルベア
どっち。さて、ここからは西原浩一のブルベアどっちです。ドル円相場に絞って強い材料、弱い材料、箇条書きに並べてみました。ご覧いただきましょう。ちょっとブルが少ないんですけれども、
これ大橋さん の相場感が入ってんじゃないかと思ったりするんですが、
じゃあなんか加えてください。
え加えませんよ、はい、もう作ってると加えられないじゃないですか、
はい、お加えいただいて結構ですけれども、はい、今少なくないですか。ブルはパウエル議長の議会証言受けてもアメリカ株は強い。昨日は主要3指標すべてが一時ザラバベースで史上最高値更新。ナスダック総合指数だけは終値でも史上最高値更新と。
利下げの思惑がちょっと高まったということなので、まあ、昨日のパウエル議長の証言によってですね、まあ、これはちょっと後ほどやります。
そして、ECB 年内の追加緩和の思惑が高まってきていますと。
そうですね、まあ次期 ECB 総裁が、IMF のラガルドさんに指名されたということで、 まあ、ハト派の ECB の総裁の誕生ということで、ちょっと今週は戻してるんですけれども、先週なんかは、欧州の利回りは軒並み、安値を更新していたので、それは株にとってプラスになるので、まあ、ドル円に関しての売る材料になるということですね、
はい、これユーロ安になるからドル高でドル円の売るっていうふうにはあんまり考えないんですか。
まあ、それでもいいですけど、うん、ユーロ安になるっていうと最近はそのユーロ円が下がるというイメージになっちゃうので、ポンドドルが下がるからドル円が上がるということはちょっとあんまり最近ないので、3年前もポンド円が急落したときはドル円が大きく下がってしまったので、
あ、ポンド円主導でね。
そうですね、はい、ちょっとその、欧州通貨に関しては特に、ユーロ円とか黒、ポンド円の影響がちょっと大きい、
うんうん、はい。まあ、ECB が緩和方向に舵を切るような思惑が広がっているということは、まあ、世界的に見れば緩和方向で株のブル要因でドル円も上がるということですね、はい、でベアが多いんですけれども、まあ、トランプ大統領のツイッター劇場が盛んになってきました、はい、
そうですね。トランプ氏ドル押し下げ方策検討を指示という、まあ、ブルームバーグの記事なんですけれども、それが昨日話題になっていたので、はい、これが、ドル押し下げイコール介入みたいな思惑も入ってきて、ちょっと今マーケットで一時盛り上がったんですが、これちょっと、視点でやります、
ピックアップです、はい、そしてまた、トランプ大統領は近くイラン制裁の大幅強化ということを示唆しております。6月には10分前に攻撃を止めたというような発言をされて、びっくりしたということがありますけれども、イランは今ウランの濃縮活動を、まあ、進めているということで、核合意違反だなんていうふうにも言われているんですが、
まあ、軍事的なものに出ることはちょっと今アメリカはないんじゃないかと思っていて、まあ、制裁の大幅強化というのはサンクション、つまり経済制裁を拡大するということだと思うんですけれども、まあ、だけどかなり経済制裁もやっているので、これ以上どうするのかなっていうのはちょっとあるんですけれども、まあ、軍事的なもので動くんであれば、まあ、個人的に思うのはイスラエルが動くんじゃないかなというふうには、アメリカではなくて先にイスラエルが動くんじゃないかなというふうには思います、まあ、中東諸国にとっては、イスラエルというのはちょっと言い方悪いんですけれども、まあ、考え方としてはあってはいけない国なので、その隣の、反イスラエルの、イランが核を持つということはイスラエルにとっては脅威なので、このまま、ちょっと緊張が高まるとアメリカではなくてイスラエルが動くんじゃないかという気はします。
アメリカはこうやって口先では、まあ、そのイランに対して、まあ、警戒を呼びかけるというか気をつけろというようなことを言うけど、実際には
軍事的なものはまだそんな動くような状況ではないんじゃないかなという感じは個人的にはします、
はいはい、そしてまた話題なのがドイツ銀行です。もう何年も何年も危ない危ないって言われ続けているんですが、とうとうアジアの株式トレーディング業務から撤退ということで、日本株なんかも結構持ってたんじゃないのというふうに言われてますね。
持ってるんじゃないですかね、はい。まあ、これはもう僕もあのドイツ銀行のロンドンにいたことがあるんですが、はい、ドイツバンクは調子が悪いというのはもう6年も7年も前から言われていて、はい、まあ、もし、この銀行がこけたらえらいことになるっていう、はい、まあ、リーマンショックどころじゃないことが起きるんじゃないかと言われていて、結局蓋をされてですね、もう全然動けなくなったんで、なっていた状況が続いていたんですが、こうやってなんとなくこうアジアの株式トレーディングの業務の撤退とか、まあ、だんだんこう整理が進むということは、裏で何らかのこうちょっとお金が入ってるとかうまく解決策ができてきたので、立ち直るわけじゃないんですよ。ドイツ銀行は立ち直るわけじゃないんですけれども、リーマンショックみたいなことが起こらないことの道筋ができてきたので整理に入り始めたなというイメージはある。だから、まあ、株、リスクオンかリスクオフかというとリスクオフなんですけれども、はい、クラッシュすることはないということの前提で始まっ、業務の撤退が始まっていると。
お、そういう見方ができるんですね。
まあ、業界ではそういうふうに考えている
。はい、そして、金価格もパウエル議長の発言を受けて急にまた戻ってきました。ま
あ、だからそうですね、ドル金利が下がってドル安であればゴールドが上がるということなんですが、 これちょっと後ほどやります。
はい、掲示板のところでチャートをご覧いただきます。ではピックアップです。さあ、まずはパウエル議長の半期議会証言、昨日10日かなり注目度は高かったんですけれども、今回は6月の雇用統計の数字が非常に良かったということがあって、この金利の、ね、利下げの幅というもの非常に注目度が高かったんですが。
そうですね、はい、まあ、労働市場は健全な一方というコメントがあるので、はい、まあ、先週の金曜日の雇用統計の数字が良かったということですね。ですが中国との貿易戦争などのリスクはありますというふうにパウエル議長はコメントしています。あと加えたのは、質問で6月の、ノンファームペイロール、雇用統計ですね、はい、の伸びが金融当局の見方を変えたのかという質問に対して答えはノーだとはっきり言ったので、まあ利下げはやるということを言っているということになります。だからまあマーケットの予想通り、7月の31日の利下げは 100%、うん、ということなんですが、
利下げ幅、
この利下げ幅が問題で、
はいはい、
この利下げ幅が、こちらのチャートをまた見ていただきたいんですけれども、7月の31日の、利下げ確率は 100%、 これは先週と変わらない、
はい、
で先週の、雇用統計の前は、50ベーシス、つまり 0.5%、 7月の31日に下げるんじゃないかというのが 40% 超えて上がっていたんですが、
はい、
アメリカの金利先物市場では先週の雇用統計を受けて一気に 0% まで落ちた。
ゼロまで落ちたんですね、
はいはい、でもう50ベーシスはもうないなということになっていたんですが、昨日のパウエル議長のコメントでいきなり 24.5% までまた上がってきて、
労働市場の堅調っていうので見方は変えていないんだ、
変えてないんだ、答えノーだといった瞬間に一気に上がってきたということなんですが、それプラスですね、
24.5 ではでもまだね、そのぐらいじゃやらないでしょって思いますけど、
これが、アメリカの、金利先物市場ではそうなんですが、
はい、
金利先物市場の参加者が上がったり下がったりするのはいいんですけれども、昨日のパウルさんのコメントを受けてモルガン・スタンレーと、アメリカの大手銀行ですね、あと UBS、スイスの大手銀行が7月の31日に50ベースの利下げをするんじゃないかというレポートを出し始めたと。
へ、
これがちょっとびっくりなんですが、まあ、景気の勢いが落ちているということと、はい、金融環境が、タイトになれば企業債務のリスクが前面に押し出される、まあ、つまりちょっと今、利下げ50ベース利下げをする必要があるという、まあ、レポートを出しているということですね。
0.25 でも去年の、ね、12月の時点から真逆の、ね、利下げですから十分だと思うんですが、 0.5 までやるってなんでモルガンスタイルを持ってるんですか。
なんで 0.5、 先ほど申し上げましたけど景気の勢いが一段と、しかも急激に失われるリスクがあるうんぬんかんぬんなんですが、まあ、0.25 でいいんじゃないのと思うんですけど、
だって雇用統計が良かったんでしょ、
うん、
アメリカの株は史上最高値ですよ、
うん、で50ベースやらなきゃいけないっていうのはなんでとか思うんですが、
なんか知ってるんですかねモルガンスタイルは。
うん、だから逆に言うと、まあ、考え方の一つはもうパウエルさんが折れちゃったとか、
あ、
うん、トランプさんの、まあそんなことはないんですけれども、まあパウエルさんの言い方をそのままするとインフレが高騰していないので、まあ景気がもし予防的措置であれば別に25じゃなくてもいいわけですよ、50やってもいいわけなんで、
はい、
インフレに跳ね返ってこなければ、じゃあもう一気に50やってもいいんじゃないのという考え方は確かにできるので、
はい、
それは全然おかしくないんですが、今これまでも過去何年間も一応やるのは25を刻んでるじゃないですか、グリーンスパンさん以来、
はい、
なんでこんな刻んでるのに史上最高値の時になんで50やるの、じゃあバブルなの、バブル作るのっていうふうになるんですが、まあ、どちらにしても50ベースやる可能性が、多分高まってくると思うので、やれば、当然ドル円の売り材料にはなると
です、ね、ドル金利の一層の低下
ですね、
はい、
うん、で50ベースやったらそれで収まるわけではなくて、先ほどの、チャートに戻ると来年の中頃までは 1.5% ぐらいまで落ちるんじゃないかというぐらいに今下がり、アメリカの金利先物市場では織り込み始めているので、
はい、
そんなに下がったらドルは下がるよねというふうには思います、はい、
じゃあそのドル安ということと金利の低下ということを受けて株はどんどん上がっていくと見ていいんですか。
で、そうなると考えるのが普通なんですが、このニューヨークダウを見ていただくと、はい、確かに史上最高値は抜きました、
はい、
ですが、ポイントとしている参加者がみんな注目して 注目している2万7000ドルは今のところ超えていない。
はい。
で、去年の、12月頃は利上げすると言ってたんですけれども、3回今年。
はい。
で、その段階で、2万6951ドル、去年の10月は超えなくて、で、利上げすると言っていたのが、打って変わって今、利下げするって言ってるんですけれども、それでもまだ今のところ2万7000ドル超えてなくて、去年の1月から2万7000ドル、これ1年と半年超えてないんですね。
はい、
金融緩和をこれだけしてるのに。
はい、
なので、もしこの金融緩和をバリバリして、このアメリカの金利がどんどん下がることを見越して、今回ドル、ダウが上がってるので、これだけ織り込んで、もしこの2万7000ドルに乗せてもいいんですけれども、2万7200ドルぐらいまでザラバで行ってもいいんですが、これがしっかり超えられないとちょっと逆にダウは危ないというふうに思っているので、
はい、
先週も申し上げましたけど、先週今週今月のダウが2万7000を固めて上がれるかどうかというのはものすごく注目。
はい、今夜先ほどアメリカのマーケット開いてるんですが、はい、一瞬2万7000ドル
一瞬、
はい、まあね、うん、終値ベースでしっかりと引けて、まあ、乗せていけるか上がっていけるかどうか、
ダラバでは全然、はい、まだわからないんで、ブルートラップで終わることが多いので、
はい、
ちょっと終値で、まあ、クローズできるかどうかが問題、
はい、
ということですね。
以上、ここまで西原コーチのブルベアドッチでした。ではここから西原コーチの視点です。視点で取り上げるのはちょっとトランプ大統領が今何を考えているのかということなんですが、
まあ、昨日あのブルームバーグで、はい、ブルームバーグさんが出した報道で、ドル押し下げの方策検討を支持トランプ大統領という、まあ、記事が出ているんですが、
はい、
まあ、結局ドルが上がっていることが自分の経済のアジェンダの脅威、まあ、経済政策の邪魔になる、のでドルをどうやって押し下げれたらいいのかということを、検討してくれということを言っているんじゃないかと。
側近に指示したと。
そうですね、はい、まあ、だけどドルを押し下げる方策っていうのはじゃあ介入ってことになるので、
他国にはやるなって言ってるからね、介入はさすがにできないでしょ
う。というか介入したらアメリカがドル下げで介入なんかしたら大変なことになってしまうのと、
はい、
で介入なんかは当然できないんですけど、例えば今からもう1985年ですえらい昔なんですが、その時プラザ合意で介入したんですが、はい、その時はアメリカ以外の日本も西ドイツも、
はい、
みんなこれドルは高すぎるなと思っていることで、みんなで協調して、ドルを下げたということなんですが、今 ECB なんかが、ドルが、高すぎるのでドルを下げましょうということは、多分 ECB、欧州は合意しないので、
はい、
まあ、今はその介入してもコンセンサスが取れないのでできない。
はい、
で、じゃあドル高をどういうふうにするかというと、トランプさんが毎日ツイッターでドルが下がればいいと言っても下がらない、
はい、
当たり前ですけど、じゃあどうするかというと、アメリカの金利が下がればいい、
うん、
でアメリカの金利を下げるためには、パウエルさんが利下げをすればいいということなので、まあ、しつこく利下げをしてくれということを言っているということで、これはもう今までと変わらないですね。これ先週取り上げたんですが、欧州と中国は、為替操作ゲームをやっているので、我々も同じことをするべきだと言っているのは、つまりドル安にするということなので、
はい、
先週も今週も出ているのは、まあ、トランプさんはドル安にしたいということなんですが、うん、
まあ、それは
もう
明確に、まあね、おっしゃってますしね。
言ってもならないので、
はい、
じゃあ FRB が利下げをするということで、昨日のパウエルさんのコメントから、今月50ベーシスも、下げるというのは、先ほど大橋さんがおっしゃってたように史上最高値にあるダウを、米株で50ベースでやるっていうのは、いろんなエクスキューズがあるんです。エクスキューズ、まあ材料はあるのかもしれないですけど、なんとなくトランプさんに屈したようなイメージはできてしまう。
じゃあそれは
本当はいけないんですけどね。
FRB の独立性というものにものすごくこう疑問符がつくような結果ね、
まあ、だけど考え方ですからね、うん、まあ、最初は屈しないと言ってて、今も屈してやるとは絶対言わないんですけど、はい、なんとなくトランプさん言ってるようにな動きになっているということですね。
はい、ということで、ドル安政策を、まあ、頑張って
やるとドル金利が下がるということなので、ドル金利が下がるんであればドル円は下がるだろうということなんですけれども、
はい、チャートです。
はい、6月25日に106円の78円をつけて、一度戻されていると。
はい、
で、これ先週やった通り、フラッシュクラッシュというのが1月3日にあって、104円の87銭があるんですが、ニューヨーク市場だけだと107円というのが今年の安値なので、はい、安値から、今、一旦反発に転じて、38.2% が108円の93円なんですけれども、昨日の高値が108円の99銭で、まずほぼぴったり 38.2% で切り返している、
はいは
い、ということなので、もしドル金利が下がるんであれば、ドル円は再度もう一度107円割れをトライする流れになっているということですね。
はい、はい、ここまで西原小一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答をいただきます。今日の質問です。たまちゃんさんからいただきました。ドル金利の低下によるユーロドルの動きはどのように見ていらっしゃいますか。はい、パウエル議長の議会証言を受けて再び、ドル金利反落ということになってきましたが、そうなるとユーロドルは、
そうですね、ユーロドルに関しては、はい、ドル安圧力がかかる、つまりユーロドルが上がるということになるんですが、はい、長い目ではそうなるのかもしれませんけれども、1点、ちょっとブルーベアのところでも取り上げたんですけれども、 ECB の次期総裁が ラガルドさんになるので、
はい、
ハト派の方になるので、欧州の利回りが低下傾向にあると、まあ、今週ちょっと反発しているんですが、そうすると、アメリカの金利も下がるけれども欧州の利回りも下がるのでオフセットされてしまう、ということなので
効果がどっちも、ね、うん、下がるということでなくなっちゃう。
でもう一つはですね、はい、ブルベラのところで取り上げて、今ここで取り上げるんですが、これゴールドの、週足のチャートになるんですが、
はい、
何回かご紹介してるんですけれども、こちら見ていただくと一応エリオットウェーブの5波動で、ゴールドが1400超えて上がってるんですが、今のところ、一度切り返してもう一度上がってるんですけれども、伸びきらないので、ユーロドルとゴールドの相関性が高いということを考えると、ゴールドがこれ以上どんどんどんどん上がっていくというのは、チャート的には難しい、
はい、
ということになると、ユーロドルもどんどん上がっていくということはちょっと難しいんじゃないかなというふうに短期的には思っています。
この5波動のカウントですが、はい、これは、まあ、2って書いてあるんですけど2018年の半ばのところの下の2っていうところから1波が始まって 1,2,3,4,5
5波動ですね。今ここ一番が高くなっていて、まあ何度かこちらの番組で取り上げているんですけれども、はい、今のところ4週経っても、1450のところが抜けてこないということなので、ちょっと、ユーロドルもこれと相関性があるとなると、まあ、1.13 乗ってもいいんですけれども 1.14、1.15 とポンポン上がっていくのは難しいんじゃないかというふうに思っています。
金が下がると、はい、やはりユーロドルも相関性高いということでやっぱり下がってくる圧力が強い、
ちょっとだから揉み合いなんじゃないかなというふうにユーロドルは思っています。
はい、はい、時計の針は10時54分を回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて今夜のアメリカの株式市場、先ほどダウ平均2万7000ドルに一瞬乗せまして、今2万6990ドル台で、少しこうホバリングという形になっています。まあ、終わり値まで見てみないと米株っていうのは分からないところありますからね。
まあ米株に限らず最近はブルートラップになったりするので、終わり値が、できれば週足の終わり値が問題、
はい、
ということですね、
はい。
でまあ、注目となると、まあ、来週の月曜日が、お休みなので日本の日本がお休み、
はい、市場は
そうすると、日本が3連休 の前の、明日、はい、の金曜日、ニューヨークのニューヨーク市場というのは結構動くことが多いので、うん、明日のニューヨーク市場は要注意ということと、今回あのパウエル議長がインフレは、まあどんどんどんどん利下げするという意味になってしまうので、ということはインフレを気にし、インフレは大丈夫だということを言っているのと一緒なので、はい、来週の、火曜日にアメリカの、小売りが出るので、はい、まあ、それはインフレという意味ではこちらの売り上げも、ちょっと見た方がいいんじゃないかなというふうには思います、
はい。うん、FRB のデュアルマンデートと呼ばれる2つの使命は雇用とインフレの安定ということですよね。はい。で、雇用の部分は申し分ないのでそんなに利下げしなくったっていいはずなんですが、うん、インフレの部分があまり上がってこないということで、まあ、利下げしても問題ないということで、インフレ指標の方がこれから焦点になるということでしょうか。
うん、そうですね、まあ、だから本当は CPI とか PPI が重要なんですけれども、はい、まあ、ちょっとアメリカの指標は見た方がいいかなということになりますね。
はい、うん、まあ、インフレという意味では今原油価格がまたじりじり上がってきて、まあ、これは金融要因だけではないんですけれども、今あの季節要因的にガソリンの需要期であるということや、
まあ、今からサマーホリデーですからね。
そうですね。あとメキシコ湾でちょっと今あの供給障害が起こっているというようなこともあって、うん、まあ、在庫統計が4週連続こう減少傾向ということが、うん、まあ、原油価格の反発につながっているということもあるんですが、まあ、こうやって何コモディティが上がってくると、あれインフレになっちゃうじゃないのなんて思っちゃったりします
か、ね、と今お話聞いてて僕もそう思ったんですけどいいのかなっていうい
いのかなって、
まあ、25ベーシスぐらいは予防的措置でいいんでしょうけれども、うん、なんかどんどんどんどん50ベーシス今月の31日にやるんじゃないかという予測が増えてきているので、
はい、
じゃあ大丈夫なのかなというふうには思っちゃいますよね、
はいはい。そうすると今月7月31日の FOMC、 通常7月の FOMC っていうのはあんまり注目度が高くないんですけどね。
全然高くないです、
普通はね、
はい、普通は。
ただ、あの、まあ、毎回記者会見やるとか少し制度変わったということもあって、うん、1回1回ちょっと何が起きるかわからないという感じに、
というか今回はね、はい、あのまだ1回もアメリカ利下げしてるわけじゃないのでこれだけ話題になってますけど、はい、今回初めてその利下げに、入るのかどうかっていうのが7月の31日に分かるので、少なくとも 0.25 はすると言ってるので、そこが大注目ということですね。
普通はこういうのは9月っていうふうにね、前はね、
まあそうですね、
決まってたんですけどね、うん、7月に注目っていうのはなかなか珍しいんですが大注目ということですね。
そうですね、
ということで、はい、ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さんごきげんよう、
さよなら。